昔ある田舎町に一人の年老いた母親がいました。で彼女が年老いてから信仰を持ったんです。でも若い頃に昔のことですから教育を受ける機会がなく本を読んだりとかそういうことができなかった。それで教会の説教を聞きながらその信仰を養っていました。でこの母親に一人息子がいたんですが、もう大人になっていますのに少しもきちんとした生活をしないで毎日ブラブラして母親のところに来てはお金をせびって遊んでいる、そういう息子でしたね。それで母親は息子の改心を願っていましたが、こう上手にお祈りできないというので、どうしたらいいでしょうか、教会の牧師に相談しました。牧師はそんな時は神様、イエス様と神様を呼び求め、イエス様のお名前を唱えなさい、そう指導しました。母親は言われた通りに部屋の片隅に行きまして膝を折って座り、神様、神様と一生懸命祈っていたのです。そこに息子がやってきました。息子は母親が祈っているにもかかわらず、母さん金くれよ、母さん母さんたら聞いてるのかね、母さん、こううるさく母親を呼んだんですね。で母親が祈りをやめて息子の方を見ますと、息子は母親を冷やかしましてこんなふうに言いました。母さん、そんなに神様神様なんて祈っても、神様だって迷惑だよ。そんなに何度も神様神様なんて呼んでいると神様にうるさがられるよ、そう言ったそうです。でも母親は息子にこう答えました。いや、神様は聞いてくださる。だって私が祈りをやめてお前に聞いてやってるのは、お前があんまりうるさく母さん母さんと呼んだからじゃないか。その通りですね。祈りはこの母親がしたようにしつこいぐらいに神様にしがみついていくのがいいのです。主イエス様も一度二度求めただけで与えられないからといって決して諦めてはいけない、そう教えてくださいましたよね。でイエス様はそのことを教えるために真夜中に友達にパンを求めた人の例えを話されました。友達は、面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし子供も私も寝ている、もう今さら起きて何かやるわけにいかない、そう答えたんですけれども、それでもドアを叩いてしつこく頼み続けましたので、友達はもううるさいな、こんなんじゃもう俺寝られないから、まあ、しょうがない、起きてやるかということでパンを与えた、そのお話を先週私たちは聞きました。この例えに続きまして、イエス様は今日聖書を読んでいただいたところ、こんなふうに教えられましたね。もう一度繰り返しますが、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。真夜中にパンを求めた人の例えでは、神様が私たちの友と呼ばれていますね。で、今読みました子供に良いものを与える父親のこの話では、神様が天の父、私たちの父親と呼ばれています。最初の例えでは人間の友達と友である神様とが比べられていました。で今日の例えでは人間の親と天の父とが比較されて、そして天の父がいかに素晴らしいかということが描かれているわけです。聖書は神様を私たちの魂の親だと教えています。イエス様は神様に祈るときに天の父よ、そう祈りなさいと教えてくださったんですが、では天の父は人間の親と比べてどう違うのでしょうか。 そのことを学ぶことによって私たちはますます確信を持って天の父よ、そんなふうに祈ることができる、またそんなふうに祈ることができるものになりたい、そう思います。さて、人間の親と天の父との違い、第一に、人間の父親には悪があるが、神様は全くの善であるということです。イエス様は、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っている、こう言われました。このような言葉を聞いた人の中には、なんだって、私が悪人だって、キリストの教えというのはもっとフレンドリーなものと思っていたけれども、なんて乱暴な言葉なんだ、そういうふうにこの聖書の言葉に反発を感じた人も中にはいるかもしれません。しかし聖書を学んでいる人は、悪いものというその言葉は決してただ家庭で奥さんに暴力を振るうとか子供をいじめるとか、そういうことではなくて、私たち人間の内面にある罪の性質、その自己中心性を指しているということがもうお分かりですね。イエス様の教えは、人間が罪人であるということを前提に語られています。で、それを見過ごすと、聖書の教えは分からなくなってしまいます。私たちは自分の子供を愛します。可愛がります。親子の情愛というのは、愛である神様が人間に与えてくださった賜物です。しかし、この親子の情愛もパーフェクトではないんですね。私たちは子供のためにと言いながら、実は子供をコントロールしてしまっていることがないでしょうか。また、親の期待を子供に押し付けたりしていないでしょうか。それに、善悪が基準ではなくて、自分の都合で子供を叱ったり叱らなかったりする。そういうこともよくありますね。そうしますと子供はとても混乱します。そして自分の中に確かな善悪の基準を育てることができない。そうすると人の顔色を伺って、今空気を読むっていうんですか、そういう言葉が日本で流行っているそうですが、まあ、それは他の人を思いやるっていうのはいいことかもしれませんが、要するに人の顔を伺ってみんながしているから大丈夫、みんながしていないから正しいと思うことでもやめておこう、みんながしているから悪いと思うことでもやってしまおうという、非常に間違った人生を大人になってから送るようになるかもしれませんね。また私たちには、自分の子供のことなら一生懸命になるんですが、しかし世界中の恵まれない子供たちのことをあまり心に留めないということもあります。自分の子供には決して与えないような、子供に悪影響を与えるビデオゲームを作っている人が、またそれを売っている人が、そのお金で自分の子供にはですね、あんなの買っちゃダメだよ、このおもちゃで遊びなさい、健全なおもちゃを与える、何かこうテレビドラマの世界のようですけれども、現実にはそういうことがあるのです。自分さえ良ければという自己中心の罪、それは私たち人間は、まあ表面立派で善良でという姿のその心の奥底に持っているわけです。スコット・ペックという心理学者は、彼のところに相談に来る人の中で一番困難な人、難しい人は善良で完璧な人だと、そう言っています。学歴もあり、財産もあり、また社会的にも認められている人たちが、自分の子供が問題を犯したとき、決まって言うのはこういう言葉なんです。私たちは子供にいつも最善のものを与えてきました。今もこの私の子供が問題を犯したけれども、立ち直るのを本当に心から願っています。そのためにはどんなことでもしてやりたいんです。だからこうしてカウンセラーであるあなたのところに来たんです。 そういう言葉を語るんですね。でも実はそうしたいわゆる立派な親が自分の子供に完璧さを求めて子供を傷つけてきたということに彼らは気がつかないでいるのです。子供が立ち直るのを願っているのは子供のためではなくって自分の評判が傷つかないためだということにも気がついていないのです。自分の自己中心性に気がつかない、いわゆる善人が一番の問題なんです。ですからイエス様は、私は義人を招くために、正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招くために来たのだとおっしゃった。その言葉の意味がよくわかりますね。イエス様が大勢の人々に向かって、あなた方も悪いものではあっても、そう言われたのは、私たちに自分の罪深さを知るように、そして悔い改めるように、そう教えるためでありました。また同時に、人間の罪深さと神様の清さとを比較させる、人間の悪と神との善とを、神の善とを比べて、全く清く、全く善である神様を私たちに示してくださるためでもあったのです。人間には罪があります。悪があります。しかし神様は全く清いお方です。完全に善であるお方です。ヤコブの一章十七節は、そのことをこんな言葉で言い表しています。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は、上から来るのであって、光を作られた父から来るのです。父には、移り変わりや移りゆく影はありません。素晴らしい言葉ですね。天の父が完全に清く、善であることを教えています。神様が善であるということは聖書の至るところにありますが、詩編の119-68というのを今朝覚えていただけたらいいかなと思います。詩編の119-68、こう書いてあります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。善という言葉は出てこないんですが、口語訳の方がいいでしょうね。口語訳では、あなたは善にして善を行われますと訳してあります。新共同訳もいいですね。あなたは善なる方、すべてを善とする方。素晴らしいです。私たちはアメリカにおりますから、英語で覚えちゃいましょうか。英語の聖書ではね、こうあります。You are good and do good. You are good and do good. 素晴らしいです。覚えやすいです。もう英語で覚えてしまいましょう。しかし私たちは時々、神様が善である、善だけを行われるということを見失うことがあります。大きな災害が起こったり、重い病気になったり、またとんでもない目に遭ったりするときに、神様本当に善なのですか、疑ってしまうことがあるのです。しかしこの世に起こるさまざまな悪と見えるその背後に、善なる神様がおられる。それを私たち信仰者は認めてまいりました。そしてその信仰によって私たちは希望を持ってきました。どんな時も神が善であるということを再確認し、信じていきたいと思うのです。詩編の34-8にも、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は、という言葉がありますね。テレビで見ておりましたら、インスタントコーヒーのコマーシャルメッセージに、一人の男性が出てきまして、コーヒーをカップですすりながら、It's good, so good, っていう、そういうのがありました。ね。神様の善、これはやはり味わわなければいけないと思うんです。主の素晴らしさを、主の善を味わいなさい。どこで味わうんでしょう。私たちはこの世で苦い悪を本当に味わってきました。でもこの礼拝に来るときに、また今月の最後の週には聖餐がありますが、その聖餐で私たちは神の善を味わうのです。 God is good. So good. そのように神様を褒めたたえるものになりたいと思いますね。God のは G-O-D ですね。もう一つ O を足したら Good になります。語呂合わせがいいでしょ ?God is good. そんな歌もありましたね。God is good. これが私たちの信仰生活の合言葉になるまでに私たちは悔い改めと信仰の歩みによって神様の善を信じていきたい、それを味わっていきたいとそう思うのです。さて、2番目に、人間の親と天の父との違いですが、人間の親には惜しむ心があります。けれども、天の父である神様は、もう無限の寛大さで私たちに良いものを与えてくださいます。ヤコブの 1-5 にこうありますね。あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。神様は誰にでも惜しげなく、そして咎めることなくお与えになる。素晴らしいですね。誰にでもというのは、どの国の人々でも、どんな境遇の中にある人にも、まだ洗礼に至っていない求道中の方も、長い信仰生活を送ってきた方も、変わらず求めるなら与えられる。その人の身分や地位なんて一切関係ありません。誰でもいいですね。2番目に、惜しげなく、これは神様のジェネラシティ、寛大さを本当に表しています。神様、出し惜しみをするようなお方ではないようです。ご自分の無限の豊かさの中から常に豊かなものを与えてくださる。コリントの第二の手紙の9章8節に、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。最後に、咎めることなくとヤコブの手紙にありました。この約束も祈るときに励ましになりますね。私たちの祈りや願いの多くというのは、私の場合はそうですが、皆さんは違うかもしれませんが、神様の許しを願い、神様の憐れみを求めるものです。何度も同じ罪を繰り返します。そして神様はまた同じことをお願いしますが、許してください。神様の前に出ます。日本には仏の顔も火に三度っていう言葉がありますよね。私たちは他の人の罪や過ち失敗を、三度ぐらいまでは我慢できるけれども、それ以上になったらもう許せない。こうなるわけです。そして同じ罪や過ち、失敗を繰り返す人を、もういい、もう諦めてしまったり、またあの人同じことやって咎めたり、退けたりしてしまうのです。でもイエス様は私たちに、7の70倍、490回人の過ちを許しなさいと言ったのは、何度でも無限に許しなさいということなんでしょう。まあそれを実践するのはとても私たちには難しいのです。でも私は自分がやって難しい、できないからこそ、神様が私の罪を490回、いや490回以上何度でも何度でも許してくださっていることに本当に感謝し、感動せずにはおれません。自分が受ける苦しみの中には、自分の罪、不信仰、不従順、また不注意から出たものが、たくさんあります。だから、これは自業自得だなと思うことがあるんです。しかし神様は、私が自分で引き起こした苦しみであっても、その苦しみに心から同情してくださる。その中でもがいている私を憐れみ、助けの手を差し伸ばしてくださる。だから私は、諦めずに悔い改め、へりくだってまた、神様を呼ぶのです。 何度でもやり直し、何度でも祈り求めるのです。私たち罪深い人間でさえ、自分の子供には良いものを与えます。そうであるなら、まして寛大で憐れみ深い天の父が求めるものに良いものを与えてくださらないわけがないのです。皆さん、この父なる神様の憐れみを信じて祈り求めましょう。祈り続けようではありませんか。さて、人間の親と天の父との違いは第三に、また最後のポイントですが、人間の親は子供に物質的、精神的なものを与えますけれども、天の父はそれ以上のもの、霊と魂をお与えになるということ、ここが違うのですね。人間の親は子供を産みます。子供に肉体を与えます。食べ物を与えます。着るものを与えます。愛情を注いで情緒を養います。教育を与えてその能力を引き伸ばします。私たちは親からどんなに大きなものを受け継いでいるか、母の日がやってくるたびに、父の日が巡ってくるたびに、また自分の誕生日を迎えるときに思い見て本当に感謝したいものですね。しかし、人間には父母からだけではなく、作り主である神様、魂の親である神様から直接いただくものがある。それは神の形と言われるものですね。人間は他の動物と違って神の形に作られています。人間は神様と交わり、神様の心を自分の心として、そしてその内面が神様に似たものに徐々に変えられていく、そういうものとして作られたのです。創世記の五章を開きますと、二つの言葉が出てきます。最初の言葉は、神がアダムを創造されたとき、神は神に似せてアダムを作られたと書いてある言葉ですね。その後に今度はアダムが息子セツを産んだときの言葉があるんですが、こう書いてあります。アダムは彼に似た彼の形通りの子を産んだ。いいですか。神様は私たちを神の形に作ってくださる。でもアダムが自分の子供セツに与えることができたのは、アダムの形でしかなかったのです。そうなんです。親が与えて育てることができるのは人の形だけです。神様だけが私たちの中にある霊、魂、神の形を育て養ってくださるお方なのです。神様は人間が罪を犯して自分のうちにある神の形を損なってしまいましたので、それを回復するために救い主イエス・キリストを地上に使わせてくださいました。それだけではなく、聖霊をも使わせてくださると約束してくださいました。聖霊はキリストを信じる者の中に住み、その人のうちに神の形を形作ってくださるお方です。主イエス様が天に帰られた後も、主イエス様に代わって人々と共に住み、人々を導くもう一人の助け主なのです。イエス様に代わっての助け主なんです。聖霊が与えられると約束の言葉はさまざまな箇所にありますが、エゼキエル書の36章24節から28節というところが特に大切ですので、そこを読んでみましょう。こう書かれています。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は 私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。この言葉は神様に逆らって先祖にから与えられた土地から捕らえ移されて、諸外国に捕らえ移されていったイスラエルの人々に与えられた言葉ですね。神様はもう一度彼らを諸外国から集めて先祖たちに神様が与えた地に連れ戻すと約束してくださったのです。しかし、もし人々がその自分の国に再び戻ってきたとしても、その心が何も変わっていなかったら、また同じ罪を犯して、神様に逆らって、同じ裁きを受けて、また諸外国に散らされていく、その国を滅ぼしてしまうでしょうね。神様は、そうならないために、聖霊を彼らに与えて、その心が新しくなって、従順な神の民になる、内面が変えられるということを約束してくださったのです。人々が水と御霊によって生まれ変わり、清められ、神様の心を自分の心として歩むことができるために、聖霊を送る。こう約束してくださったのです。この約束は、イスラエルの人々にだけではありません。イエス・キリストを信じるすべての人に与えられています。人間に一番必要なもの、人々が長い間待ち焦がれてきたもの、神様が最も与えたいと願っておられたもの、それが聖霊様です。今はすべてイエス・キリストを信じる者、新しい心を神様に願い求める人に与えられるのです。私たちの天の父は、求める者にちっぽけなものをお与えになりません。豊かなものを与えてくださる。神様は私たちに必要を満たすだけではありません。良いものをくださるだけではありません。祝福をくださるだけではありません。祝福の源をくださるのです。求める者に究極のギフトである聖霊をくださる。主が約束された聖霊を私たちは求めているでしょうか。聖霊によって与えられる罪の許し、また清め、新しい心、従順な思い、そして神様を父とし、私が子供となって、神様と親しい交わり、親子の交わりの中に入る。それを求め続ける者に、神様は聖霊をくださる、聖霊で満たしてくださる、聖霊によって慰めてくださる、聖霊によって導いてくださるのです。主イエス様は言われました。誰であっても求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。この約束の言葉を握りしめ、神様を呼び求めましょう。主イエス様のお名前によって祈り求め続けていきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたが善であられること、物惜しみすることのないお方であることを心から感謝します。あなたはその善と寛大さをもって私たちに聖霊を約束してくださいました。あなたが与えてくださる究極の贈り物である聖霊様を祈りをもって求め、信仰をもって受け取る私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。